Sound art. Something delicious.
最近ブランディングという言葉をよく聞くようになりましたが、皆さんはいかがでしょうか？中でも自分のブランディングをするというと、まあ自分がどういう感じかというイメージを明確にするということかなと思いますけど、そうなるとやはりそれを人に伝える名前が必要になります。こんばんは、くにです。こんな感じっていうのをパッとイメージできる言葉があると、それがブランドネームになる。ネーミングってかなり重要ですよね。お商売をやってるなら屋号です。思いがあるのはわかるけど、辞書を引かないとわからない言葉だったりすると、浸透するのはなかなか難しい。パッと聞いてすっとわかる。簡単そうでなかなか見つけるのに時間がかかる。って思ってると、ある時急にパッとひらめいたりする。今宵はそんなネーミングの旅に出ようと思います。名付けるということを今までに何度されたことがありますか？私はまあいろんな活動をね、去年還暦になりましたけれども、あれこれとやってきたわけですが、ここ20年くらいでしょうか、活動するときの名前をクニにしてきました。皆さんもご存知ですね。これはまあ自分の名前からもじってるわけですけれども、名字ではなく名前の方からになるんです。これはその前に海外に滞在するということを1年くらいやってて、で、その時の名前がそうだったから、まあ、それをそのまま使おうかということで使い始めました。海外で私の名前をそのまま発音しようとすると、なんかね、ちょっとね、もたもたっと言いにくそうなので、途中でカットして、グーニーのとこで止めて言いやすいようにしたというのが元々の理由です。でも、子供の頃から海外に行く前までは友達は私のことを名字からもじった名前で呼んでたんですね。だから新しい名前は主に海外でできた友達や新しく始めた仕事で知り合った人が使う。あるいは場面によっては名字で呼ばれていました。で、その数年後に結婚することになりますと名字が変わるわけですね。で、そうなると、昔からの知り合いが名字からもじって呼ぶ名前というのは、新しく知り合った人はなぜ？となるわけですし、まあそういう説明をいちいちするのはめんどくさいね。で、ここで名字を使った呼び名というのは何かと厄介だということに気がついたんで、それ以降もう全部クーニーに統一しようということで、まあ相変わらず私の昔の友達は前の名前で呼んできたりしますけど、私が今はクニーと呼ばれているというのは理解しているようです。女性の方はよくあるんじゃないでしょうか。まあ昔からの友達もね、そんなにしょっちゅう会うわけじゃなくなってますから、新しくしちゃえばいいかってね。男性よりも女性の方が名前がどんどん変わっていく確率は高いんじゃないでしょうか。さて、この話まだ続くんですが、長くなりそうなので、次のコーナーにつなぎます。Sound Art。 この番組は Something Delicious をテーマに、様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound art. Something delicious.
Naming. 名付ける。 Chapter 1. Journal. 綴り方。さて、冒頭で私の呼び名が徐々に変わっていったという話をさせていただきました。私は割とね、そういうのは嫌いじゃなくて、この自分の呼び名をね、変えた時もなんかね、自分自身が違う人になったような気がちょっとしてワクワクしました。気分を変えるには非常に簡単な方法ですね。名前を 着替える。ただ問題は自分はすっかり変わった気持ちでいるのに、前からの知り合いがついてこれないという、そういうデメリットはあります。これで何年も経ってから前の呼び方で呼ばれると、誰のことなんてことになって呼ばれても返事が返せない。え？あ、そうか、私のことねって脳に届くまでにちょっとタイムラグがある。で、こうちょっと喋ってればまた蘇ってくるんですけどね。長々と自分の呼び名について語りましたが、皆さんに向けての本題はここからなんです。ここまでは説明でした。で、ようやくこう確立してきた空になんですけれども、これを今まで私英語表記で、まあローマ字ですね、KUNI 国としていました。で、ピピのパーソナリティ紹介のところでもそうなっています。で、何が本題かというと、この表記方法を変えようかなと思っております。KUNI クーニーだったのを COONI クーニーにしますということで、全然読み方変わってないんですけどね。ただ表記を変えたというそれだけのことです。で、これが言いたかったがためにオープニングからここまで引っ張りました。理由は何でかと言われると、もうこれはね、気分としか言いようがないんですけど、まあ、あえて探すとすれば、自分の活動の名前をね、最近ようやく決めたから、まあ、それに伴って自分の名前の方もちょっと変えてみようかなと。活動の名前は前に少しお話ししましたが、ことの葉ご飯とカタカナで、であとデリシャスクニボイスということにしました。ことの葉ご飯、デリシャスクニボイスです。いろんなことを言葉と声で表現する。そしてそれは美味しいご飯だってことで、イメージ湧きます？で、それに似合いそうな名前が、KUNI の国よりも COONI の国だと。まあ、多分書いてみるとわかるんですが、こう直線っぽい名前が、こうちょっと丸っこい感じになって、ふんわりするぞと本人は思っています。今書くものある人ぜひ書いてみてください。ない人はね、エアーメモでね。はい。まずは、KUNI。ね。線が多いでしょ？で、これを、はい、今度は、COONI と、曲線がいっぱいです。これ面白くないです？私もね、思いついた時はね、そうかーって思いました。最近減ってきたかもしれませんが、日本はまだまだ名詞社会。この小さな紙を渡すときにそこに書いてある文字がどんな形かというのは、案外その人の印象がどうなるのかってのにつながるんじゃないでしょうか。そしてそれは自分で自由に変えられるんですよ。いろんな手続きとか公的な書類には元々の名前を書かないとダメですけど、通称っていうのはね、いくらでも変えれます。仕事をするとき、家族といるとき、何と呼ばれているかというのは気づかないけど案外影響あると思うんですよね。何々ちゃんってね、ちゃん付けで家で呼ばれている奥様はどれくらいいらっしゃるかしら？お母さんとかママって呼ばれてそのままになってたりしませんか？私は英語を教えてますけど、クラスではみんなに先生って呼ぶのはやめてくださいって言ってます。前にもお話ししたかも。名字に先生をつけるのもね、もちろん NG です。名前でクーニーと呼んでくださいって。海外ではそれが先生を呼ぶときの当たり前のことです。年齢の差は関係ありません。関係は対等。だからもちろん生徒を呼ぶときも同じ。ね、うちの場合はですね、最初に呼んでほしい名前というのを聞きます。英語名でもいいですよって。バラが好きな人でね、ローズになってる人もいます。で、それで呼ぶ。最高齢で86歳の元校長先生がいらっしゃるんですが、普通はもう誰もがそのまま名字に何々先生ってね、つけて呼んでるわけなんですけれども、その方もちゃんと希望された通称で呼ぶようにしています。聞いてみたところ、お友達に呼ばれる名前があるということでね、それを適用してます。 最初もちろんね、すごく努力がいるし、いや、こんな慣れ慣れしく読んじゃっていいのかなってね、抵抗もありますけど、ご本人は気にされていないようなので、そのままやっています。結局はお互いの関係性の問題で、コミュニケーションができていれば問題はない。先生をつけないと尊敬してないということには全くなりません。その場だけ全く違う人になることだって可能です。名前ってそれくらいパワフルなんですよね。さあ、あなたはご自分にどんな名前をつけますか？ぜひ今日決めたら、明日から周りの人にも宣言しましょうね。それで人生を変えることだって可能かも。
Sound art. Something delicious.
Naming. 名付ける。Chapter 2. Create. 創作。2万年に1回開かれるネーミングしりとりゲーム。この国じゃ誰も名前がない。唯一名前がもらえるチャンスがあるのがこのゲーム。てわけでルールは簡単。物に名前をつけながらしりとりゲームをする。今日はそこの花壇に咲いてる花たちに名前をつけてみる。誰がチャレンジする？ OK! You and you and you! OK! Come here! これで最後まで残ったらあなたには名前がもらえます。では Let's start! はい、この白い花からどうぞ。おさむ、むさし、しおり、レッツゴー。日本の名前ばっかじゃなくてもいいよ。コーリー、ニーズ、ズベタラフ、ウーチーリン、ブッブー、大丈夫、つけたらダメ。OK, next! リンリンランナー、あ、ブー、大丈夫。Now, you are the winner! さあ、ご褒美の名前は何がいい？もちろん、ピーピー。以上、ネーミングしりとりゲームで名前をもらおうでした。次回は2万年後。名前をもらうのも楽じゃないね。そんじゃ、またね。
Sound art. Something delicious.
Naming. 名付ける。Chapter 3. History. 記し方。さて、ジャーナルでは自分の名前の話をしましたが、そもそも名前をつけるというのはどの辺から来ているのかですよね。昔の人は名字はなくて名前だった時もあるし、そもそも名前もなくて接触するコミュニティが小さくて限られてるから、名前がなくてもみんな誰が誰ってね、分かってて不自由しなかったってことだってありそう。今のような名前じゃなくて、自然や植物、あるいは動物の名前で呼ばれたりしてたことだってあるでしょうね。歴史を紐解くと、日本の古代には、宇治、これ死という字を書きますね。そして、カバネ、これは生という字を書きますが、宇治とカバネがあったというのは、歴史の時間に習ったような気がします。宇治というのは、担当職務、つまり部署のようなものをまとめる言葉のようですね。例えば、中富宇治は、神事や祭祀。物の目宇治は軍事や刑罰担当みたいな感じでしょうか。で、こういうことをする人っていうことですよね。で、これは その氏族内で受け継がれていくっていうことですから、まあ言ってみれば血縁集団をまとめる名前とも言えますね。カバネの方は古代ではこの氏族に与えられた称号のようなものらしいですね。オミ、ムラジ、友の宮津子、国の宮津子とか。これが大化の改新後、天皇家から役者のカバネということで、八色のカバネと書いて役者のカバネです。これが与えられるという形に変化していったと。マヒト、アソン、スクネ、イミキ、ミチノシ、オミ、ムラジ、イナギと、この八種類です。戸籍というのもこの前の時代からあったようなんですが、この頃から統一して制度化されていったようなので、歴史が古いですね。人を把握するのに必要だったというのがよくわかります。氏は出自から受け継ぎ、束ねは天皇からいただくと。でもこの制度は徐々に機能を失っていくんですね。天皇がご褒美にカバネをばらまきすぎたりしてみんな同じになっちゃったりとか、ご褒美もらう方も多分多額の財宝積むのがね、エスカレートしすぎちゃったりもしたんでしょうね、きっと。その代わりに出てきたのが名字。平和の終わり頃からと言われていて、これは貴族と武士ではルーツが違うらしいんですが、まあ主に住んでいる地名とか官名ですね。または領地の名前だったりと、中には農民にも名字が与えられたりもしていたらしいです。でも江戸時代の名字台頭で、名字は武士や庄屋、そして名主など限られた人だけの特権になった。まあ言ってみれば身分証明でしょうかね。庶民は公には名字が名乗れなくなった。さて、ここで例を挙げてみましょう。織田信長の名前はこうなるそうです。平の阿孫、織田三郎信長と。いいですか？いきますよ。ゆっくりいきますからね。宇治が平、かばねが阿孫。名字が織田、あざなが三郎、いみなが信長。で、つなげると、平の阿孫、織田三郎信長。ね。長いですね。あざなというのは通称で、いみなというのが本名ということになるようです。このいみな、当時はこれを呼ぶのは親などの親しい人を除いて非常に失礼なこととされていた。ってことで、信長殿なんて言ったら即お手打ちだったのかもです。今はみんながこれで呼んでるって知ったご本人はどう思うでしょうね。三郎殿って言わないといけなかったってわけです。日本では名前をそのまま呼ぶのは失礼と感じるのは、もしかするとこのあたりに理由があるのかも。うちの英語教室の話なんてありえないってことになりそうです。もう一人行きましょうか。徳川家康は、源の阿孫、徳川二郎三郎家康ですね。いいでしょうか？この場合、二郎三郎が通称ですね。もちろん、家康殿というのはね、NG だった。家康の場合は、もともとは松平元信だったんですよ。で、それが元康になり、桶狭間の後、家康になった。これは今川義元の元の字を捨てたということですね。で、さらに名字を徳川に変えたと、まあ何回も変えてるわけです。徳川に変えた理由は、三河の国主になるためには朝廷の許可が必要だったため申請したところ、その名字じゃ宇治素性がはっきりしない名門でもないってことで却下されちゃったんですって。で、そこで、まあ、本当か嘘かはわかりませんが、とにかく自分の家系を、それらしくなんとか名門だと証明するストーリーを考えて、そのために名字を徳川に変えたらしいです。なんとも大変なことで。でも、なんとここで、信長と家康は、宇治のルーツからすると、 源平に分かれるってことが判明しましたね。これびっくり。まあこれは後からつけた話ですから、もちろん本当のルーツじゃないんですけどね。よかったら秀吉さんも調べてみてください。
Sound Art Something Delicious。
私の新しい読み屋に始まって宇治、カバネ、そして名字と名前というネーミングをめぐる旅を続けてまいりましたが、江戸時代の後のお話にもちょっと触れておきましょう。明治になって宇治カバネは完全に廃止になって、名字と名前の時代がスタート。ようやく誰もが平等に名字を名乗ることができるようになったにもかかわらず、届けると課税されるんじゃないかって警戒したりとか、みんなね、なかなか届けを出さなかったっていう話があるようです。さらには、通称と実名のどちらかを選べという法令も出たということでね。だから長々した名前がね、すごい短くなったわけですよ。名字と名前だけになった。でもそれでもなかなか届け出が出されない。そこでとうとう、1875年明治8年2月に、名字を義務付ける法令が出された。ここで名字がない人は新しく作れということになって、みんなね、いろいろ考えたんでしょうね。地名だったり方角だったり風景や地形、仕事などなど、まあね、首をひねって考えたことでしょう。今のマイナンバー制度の定着よりも大変だったかもしれないですね。名字に関する記念日まであります。さらには最初は夫婦別姓だったのが、途中の改定から夫婦は同姓になることになったと。まだ120年くらい前のことですから、今の形というのはそれまでの名前の歴史から考えるとほんのちょっとの間っていうことになるわけです。今は名字は簡単に変えられませんけれど、もし何をつけてもいいよって言われたら、あなたならなんてつけますか？何でもいいって言われちゃうと、案外範囲が広くなりすぎちゃって困りますよね。私だったらそうだな、空というのがつくのがいいかな。空の、空星、いや、いっそのこと青空。やっぱりすぐには決められません。まあ、公の名前はなかなか変えられませんが、呼び名はいくらでも変えられます。CONI の国だけじゃつまらなくなったら、青空の国なんてのもいいかもしれないですね。青空のが名字で、国はね、カントリーの国ですね。青空の国さん。いいんじゃないですか？いっそのこともこっちにしちゃおうかな。皆さんもぜひ、楽しいのを考えてみてください。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMPP のホームページから入れます。サウンドアート、Something Delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。